ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今朝は日経マネー副編集長の武田康江さんにファイナンシャルウェルビーイングとはと題してお聞きします。ファイナンシャルウェルビーイング、これ岸田総理も資産運用立国の柱の一つにも位置づけています。改めてこの言葉、はいからご説明お願いします、
はい、結構皆さんこの言葉を聞いて、はてなみたいな、ことが頭に浮かぶんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まだ全然普及してない言葉なんですけども、この理由としてはウェルビーイングっていうのは心身の健康で、ファイナンシャル、金融だったり、経済だったりみたいなところで、その経済的な安心感を持ち人生を楽しむため の, その選択ができる状態っていうのが定義なんですね。
なるほど。
というのはそのお金、すごい簡単に言うならば、そのお金の不安なく、いろんな選択肢をこうお金があるからできるんだよっていう状態を、生涯にわたって維持しましょうっていうことだと思うんですね。で、その心は何かというと、やはりその今政府がこれを推進しているという背景には、働き方の変化がすごく出ていると、いわゆるその長く勤めるほど賃金が上がっていく、その年功序列の賃金体系だったりとか、割とその一つの会社に定年まで勤めるみたいな、その何ですか、終身雇用みたいなのが今どんどん崩れていますよね。転職も当たり前になってますし、その人事評価も成果主義だったりジョブ型だったりとかどんどん変わっている中で、生涯にわたってその安定的に給料をもらえる時代っていうのはもう昔の話になってしまう、昭和の話だということになっていて、その経済的なそのやっぱり基盤みたいなものの前提が変わる中で、その給与による所得だったり、働くことによって得られるその収入以外の収入をきちんとこの早い段階で確保して、いわゆる金融所得になるんですけれども、それを得るための知識をきちんと身につけましょうということなんですけれども、そもそも北村さんとか運用とかしていますか、その資産運用みたいな。
してません
、やはりというような結構皆さんやっぱり今まで日本ってゼロ金利でしたし、運用の必要性がなかったんですね。インフレもなかった、アメリカみたいな年に何パーセントみたいなインフレもなかったので、インフレ、資産運用の一番の目的はインフレに勝つっていうようなことなんですけども、物価高に負けないくらいのやっぱりこう所得を持っておくみたいなところが今まで必要なかったんですけど、やっぱこれからどんどん日本も物価上がっていくと思いますし、必要になってくると思うんですね、そう考えた時にやっぱその生涯にわたって経済的な基盤を強固にしていくためにも金融知識を身につけなければならない。で、問題はそれは誰がやるのかということなんですけども、やはり今学校でもようやくその金融教育みたいなものが言われ始めてますけど、今大体の我々のようなその勤労者とか、働いてる人はあれですよね、その知識がない状態ですよね。興味があれば別なんですけども、そういった中でやっぱその、岸田首相のその所得倍増プランでも一つの柱としてはやっぱそれは企業がやるべきだと、雇用者に対する資産形成の強化みたいなものをやっていかなきゃいけないんだよというふうに言っているわけですね。
なるほどね。これ実際に企業の取り組みも具体的に変わってきたりしてるんですか。
まだまだ始まったばっかりでほとんどないんですけども、最近だとその NEC が、何万人もの雇用を抱えている会社ですけども、資産運用のアドバイスをするその IFA っていう会社を資本提携して、福利厚生の一環で極めて中立な立場で資産運用アドバイスをする体制を整えたりとか、研修に活用したりとか、そういったことは進んでいますけれども、やっぱり大企業を中心になってくるかなと。で、この中立的なっていうのがすごく大事で、今までやっぱりその確定拠出年金だったり、その、企業がやっぱりそういった制度みたいなものは金融機関が割と間に入って、制度を整えて、かつやっぱ知識をレクチャーするみたいなところが、職域のところではあったんですけども、やはりその後やっぱり自分の ところの商品とかどうしても中心になってきてしまいますね、う
ん
う
ん、金融機関側の何か、
はい、売りたいものですね、
うんうんうん、
あとやっぱりその顧客本位じゃないっていうことで、うん、やはり中立が大事だということで、その本当にその利用者側に立ってこう提案できる体制みたいなものが求められるということだと思うんですよね、
うんうん、企業にとってこの取り組みというのは負担が増える感じになるんですか、は
い、あそうですね、一見そういうふうに思うんですけれども、やはりその経済的な安心感を持っている働く人の方が、うん、そのやる気が出るというか、よく働いてくれる、いわゆるそのエンゲージメントが高くなるっていうような調査も海外で出ていて、やっぱ不安がないと楽しく仕事できるじゃないですか、
うん、確かに集中できますし、
はい、うん、みたいなところがやっぱあるので、そのあとやっぱり人材の定着を促す効果もありますよね、うん、こういったそのサービスがあるっていうことは。でそうなると人手不足の今となってはやるインセンティブはやっぱり企業にはあるんじゃないかなと思います。
うん、あとはこれが従業員一人一人個人個人にどう意識づけが変わっていくかですよね、
は
い、
うん、そうですね、やはりその働き方の変化とセットでこういった知識をやっぱ与えていくことで効果が出てくるんじゃないかなと思います。
うん、
はい、
ね、え変わっていくのかな、ちょっと逆に焦っちゃうような気もする
そうなんです、ね、
ついていかないといけないのかな。
そう、
確かに
結局自分で勉強しないとよく分かんないんじゃないかなとか思うと、うん、ハードル高いなとか、
ね、え
資産運用ってやっぱり若いほど若い頃に始めるほどやっぱ時間が味方になるので、うん、やっぱ与えられた時間が長いと、まあ、毎年今あれですよね、新ニーサでもそうですけど積み立て、うん、毎月積み立てをすることで、うん、まあ、1ヶ月1万円でも、ね、10年ですごく大きな額になりますよね、うん、みたいな感じでこう早くから始めるのが大事なので、決してそのやっぱ相場のアップダウンを取りに行くのではなくて、うん、時間を味方にして、
なるほど、
早くから若い時から
でもこれ今あれですよ、ね、人生100年って言われてるくらいだから、まあ、まあまだまだ
でも今この4月でね、うん、新入社員で入ってきた人たちが、はい、じゃあってなるかなってちょっと思いますけど、
ね、ね、うん、まあ、だから会社側からね、そういう流れでこういろんな説明を受けたり、そういう環境雰囲気が高まってるとね、始めやすいかもしれませんよ ね、そうですよね。
経済的な不安がないと転職とかキャリアアップに対しても前向きになれると思うんですよね、うん、もちろん失業保険みたいな制度もありますけども、まあ、ちょっと勉強して大学で勉強してまた違う仕事就きたいってこともできるじゃないですか、うんうん、まあ、いわゆる選択肢が広がるってことだと思うんですけど、うん、
ただ一方で現実的にはこれ大企業がまず中心の話なのかなって気もしますね。
そうですね、うん、残念ながらやっぱ中小企業はちょっとそういった体力はないかなというところはであるので、うん、やっぱその金融教育誰がやるのかっていう問題に行き着くんですけど、うんうん、やっぱ学校もやらなきゃいけないかなと思いますね。
しかも本当に小さい時から、
いやそうですよね、うん、大人になってから知ること結構多いですもんね。
そう、
多かった。
そう、
うん、から
アメリカに行っててやっぱりもう小さい子供とかが、まあ、もちろん保護者の管理のもといろいろ実際にお金を託されてトライしてみなっていう、こう後押しを受けたり学校側がそういう説明したりっていうのは、そこ確かにあるんですよね。
レモネード売ったりとかねしてますしね、はい、小さい頃から、
ね、そういうところとまあセットでいかないとちょっとなかなかすぐにはというところはあるかもしれませんね、うん、
はい
はい、今朝は武田さんにファイナンシャルウェルビーイングとはと題してお聞きしました。今朝のゲストコメンテーター日経マネー副編集長の武田康江さんとはここでお別れです、はい、武田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
まとめて土曜日、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。